おはようございます。2024年3月19日火曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題丸一としまして、ロシアの大統領選挙ですね、何の面白みもなくプーチン氏が勝利宣言ということで、これでねプーチンさんが負けてたりとかしたらまあ面白かったんですけれども、まあ、残念なことに全く笑い事ではなく、プーチン氏が勝利宣言ということになりました。ロシア大統領選挙17日に開票されまして、プーチン大統領71歳の通算5選の当選が確実となりました。ウクライナ侵攻長期化している中、前線での優勢、まあ、今ねなかなかウクライナ長期化してしまい支援疲れというようなね状況も言われており、アメリカからの支援、他ヨーロッパ諸国からの支援というものが少し薄くなってしまっている、我々も以前と比べたら関心が落ちてしまっているという中、断固として勝つぞという姿勢を見せているプーチンさん、前線においてですね、今ロシアの勢いが強まっているという状況、国内の経済成長というところもですね、周りが、ロシアに対して経済制裁をしたところとて、ロシアが持っている原油とかいろんなもの、まあ、こういったものがインドとか、まあ、他の国々とかにも流れ、国際社会というものが一枚岩になってないという中、ロシア経済成長、経済の先行きもいいというようなね、まあ、こういったプーチン大統領の主張というものと支持基盤である、まあ、保守層から、しっかりとプーチン大統領支持を受けて、今回圧勝ということに相なりました。今回任期はですね、この2024年から2030年までの6年間ということになるので、プーチン大統領権力を握って大統領となったのが2000年と、まだ私が高校生の頃だったので、まあ、そこから30年ということなんでね、私の10代、20代、30代、40代はロシアのトップはプーチン大統領と、一時期メドベージェフさんがね、プーチン大統領の腹心であるメドベージェフさんが大統領をやって、プーチンさんは一時期首相をやっていたと、規定、憲法の規定上ね、なかなか厳しいものがあるということだったんで、いやー、まあ、その期間は一応大統領ではなかったんですけれども、まあ、誰が権力を握っていたかっていうのはみんなプーチンだってことは知っていたわけなので、まあ、僕はね、またなんかそのメドベージェフさんに院政というかね、まあ、権力を渡して大統領の座を渡して権力はまあ譲らないというようなことになるかなというのをね、どっかでやってもおかしくないかなと思ったんですけれども、結局ずっとまあそのメドベージェフさんがやってた時期を除いてですね、まあずっとプーチンさんが大統領ということになっております。今回中央選挙管理委員会の暫定集計によりますと、開票率 95% の時点でプーチン氏が得票率 87% を獲得ということでちょっとね、なんて言ったらいいんでしょうねっていう感じですけれども、前回ね、2018年の時なんかは、こうプーチンさんね、涙を流したりとか、なんかこうそういうシーンとかもあったんですけれども、なんか今回はもう全然そういう感じもなくですね、圧勝というあれですけれども、ただ今回のこの圧勝に向けてですね、投票率を上げようとか、そういったもので電子投票にですねポイントを付与しようとか、まあ、なりふり構わぬ手段を使っていたやに見えております。前回2018年の大統領選挙の時にはですね、投票率、67% でしたが、今回大統領府が目指していたとされる 70% 超、こちらを目指してですね、いろんなポイント付与とか、家族で利用した場合には最大10万ポイントという、10万ポイントは10万ループルに相当して、ルーブルに相当して約16万円が当たるということ、初めて電子投票で投票した人には1000ポイントが付与されるということで、まあなんかもうなんて言ったらいいんでしょうね、なんかまあ選挙をこう躍起になっていた感が非常にわかる内容かなと思います。 今回ね、プーチン大統領が、勝利宣言、をしたことに伴いまして、ウクライナのゼレンスキーさんの方はですね、プーチン大統領のことを改めて独裁者と呼んだ上で、永久に支配するためあらゆる手段を使っていると、選挙の正当性を否定するような発言をして、おりますけれども、やっぱりね、なんて言ったらいいんでしょうね。選挙、民主主義、選挙っていう手段を取ればいいっていうわけでもないんだよっていうことは、我々戦前のね、軍部、独裁と言われるようなところもですね、選挙はしていたわけですし、北朝鮮も選挙はしてますし、中国も選挙はしておりますので、選挙イコール民主主義っていうわけではないんだなということがね、よくわかる事例なんじゃないかなと思います。